年賀状にくじをつける、いわゆるお年玉はがきを思いついたのは、大阪で洋品雑貨店を営む林政治という人だった。まだ戦後の混乱が続く昭和24年、肉親や知人の消息を尋ねるラジオ番組が放送されていた。お互いの無事を確かめ励まし合うには年賀状が一番いい。それにお年玉をつけたら、もらった相手の心はもっと和むのではと考えた。旧郵政省は世界でも例がないくじ付きのアイデアを翌年の年賀はがきから採用する。年賀状の戦後史、内藤陽介著。最初の特等商品はミシンだった。29年1月の抽選会では、前年に発売されたばかりの白黒テレビが登場する。現在の価格に直せば140万円近くとあって大きな話題となった。商品は同時代の世相を見事に映し出す。日本郵便は昨日、初めて令和の新元号が印字される年賀はがきの受付を始めた。発行枚数23億5000万枚は、ピーク時の6割足らずに過ぎない。LINE やメールで新年の挨拶を交わす若者が増えた。高齢者の間では年賀状じまいも進む。減少傾向に歯止めをかけるべく、お年玉くじ一等商品の現金は前年30万円に増額された。電子マネーなら31万円分受け取れる。オリンピックチケットが当たる寄付金付きの年賀はがきも販売されている。絵手紙作家の小池邦夫さんは、20代の頃、熊谷森和や宗像志功ら憧れの芸術家にせっせと年賀状を書いていた。もちろん返信など期待していなかったが、なんと肉筆の年賀状が届いた。どんなに生きる力を与えてくれたか計り知れないと芸術家の年賀状に書いている。それほどのお宝でなくても、一昔前にはお年玉をもらった気分になる年賀状を何枚も受け取っていた気がする。令和元年12月16日、産経省。